旧約聖書のルツ記ですね。ルツ記、詩式の次ですね。ルツ記、旧約聖書の、前の方ですね。全般の方に、ルツ記は4章までしかありませんから、ちょっと短いので開きづらいかもしれませんが、詩式のあとルツ記があります。ではルツ記の第1章の、方であります。ではルツ記の第1章の6節まで、1節から、ちょっと、7節までですね、ちょっとキリがいいところにします。7節まで、1節からご一緒にお読みします。裁き司の世を治まる時にあたりて、国に金ありけれ、一人の人、その妻と二人の息子を引き連れ、ベテレヘムユダを去り、モアブの地に行きてとどまる。その人の名はエリメレク、その妻の名はナオミ、その二人の息子の名はマロンおよびキリオンという。ベテレヘムユダのエフラテ人なり、彼らモアブの地に至りてそこにおりし、ナオミの夫エリメレク死にて、ナオミとその二人の息子を残す。彼らおのおのモアブの女を妻に産めと、その一人の名はオルパといい、一人の名はルツという。賢にすることを10年ばかりにし、マロンとキリオンの二人もまた死ね、各ナオミは二人の息子と夫に遅れしが、モアブの地にて彼エオバその民を帰り、食物をこれに保うと聞ければ、その嫁と共に立ちて、モアブの地より帰らんとし、そのおるところを入れて、その二人の嫁これと共にあり、彼らユダの地に帰らんと道に進む。その辺までしますね。ルツ記ですけども、裁き司の世を治むる時と書いてありますから、その前に書かれている詩式の時代のお話ということですね。詩式は紀元前の話ですけども、旧約聖書ですから全て紀元前ですけども、紀元前の1400年ぐらいと言っていいかもしれないですね。大体大雑把に言えば、紀元前1400年から1000年ぐらいまでの間が詩式の時代でありますね。詩式に書かれている詩士たちは、12名ほど書かれてますけども、他にもたくさん詩士たちはいたと思うんですけど、まだ黎明期といえば黎明期、イスラエルという国が激動の最中と騒乱の最中と言ったらいいと思いますね。中で国がまだ一つにまとまってないし、国のシステムっていうのも確立していなかった状況ですね。彼らはエジプトから出てきて、そしてこのカナンの地に入り、そしてカナンの国を、先住民たちを征服しながら来るんですけれども、その完全に、彼らを 滅ぼし尽くしたというわけではなくて、共存していくという道を、まあ、どちらかというと取っていったことで、まあ、いろんな問題を引き起こしていくという、まあ、共存が悪いとは言わないんですけれども、神に逆らう人々と共存していくというのは、まあ、なかなか信仰的にも祝福に関しても、まったけではないとは思いますけれども、まあ、そういうことで四式の時代は、まあ、イスラエルの国は、まあ、大きくはなっていくんですけれども、それとともに、まあ、いろんな偶像教の神々の人たちを取り込んでいくということもありますから、まあ、そこでいろいろな問題が生じてくるということがあって、まあ、国が乱れ、そして、他の人たちに、占領される時もたまたまあったりして、その度ごとにこの獅子という英雄が出てきて、彼らを救うわけでありますから、まあ、神様がその獅子を立てたわけですけれども、まあ、この獅子の時代ですから、まあ、政治的にはまだこう、でもこの時代の方が人間的システムはなかったかもしれないけれども、まあ、神の働きはと助けはあったわけで、まあ、ユダヤ人のイスラエルの人々の信仰さえしっかりしていれば、神様によって、祝福された素晴らしい、まあ、国が堅固に確立していたと思うんですけども、まあ、そういう時代ですよね。ですから、まあ、動乱のさなかというか、まあ、まあ、ある意味激動の時代と言ってもいいかもしれません。まあ、しかしルツ記に書かれてあることはそういう時代に起こっているわけだから、まあそこでこの本当にこう思うことはルツ記、まあ、4章までしかありませんから、まあ世の中の人に言わせれば読書の秋ということになりますが、我々はまあ聖書の秋でもあるわけだから、まあ、聖書を読むということは、特に旧約聖書は教理的な何か難しいことが書いてあるわけではないので、読みやすいって読みやすいわけです、けれどもだからといってそう簡単にこう、書かれてるわけでもなくて、まあ奥はやはり深いというか深いわけですね。まあ、我々の今の時代の形として影として書かれてあるということですね。だから、まあ、今我々の時代に直接旧約聖書に書いてあることを当てはめることはできませんけども、何かの形であり影であるんだろうということをこう考えながら、まあ、重ね合わせるという読み方も必要なんですね。これはじゃあ今の自分のどういうことに当てはまっていくのだろうかとですね、まあ、ということで今は我々はもう紀元2020年代に生きてるわけですけども、まあ、まあ2000年代に生きてるっていうことになりますかね、まあ、この時代は紀元前の1400年から1100年の間っていうぐらいですから、まあ、ルツ記は多分1100年ぐらいだったかもしれませんが、まあそうなりますと、3000年以上前の話なんだけれども、本当にこの聖書を読んでいて分かることは、3000年前の人々も今の我々も信仰においては全く進歩もなければ、変化もなければ対価も、つまり一緒だってことですね、人間は。うん、まあ自然科学的な知識はだいぶ増えて今日いるかもしれませんが、信仰ということに関しても何も変わってない、ね、昔の人も今の人も3000年の時を隔てても神様も変わってないけれども、神様に対するその人間の信仰というのは まあ、一緒ということが言えますね。そしていつでも神様はこの私たちの信仰を、喜んでください。まあ、信仰を持つことを喜んでください。ということはもうはっきりしているわけですね。だからこの信仰とは何かということになるとまたちょっとそれは話別の話かもしれませんけども、ただ私たちがここで本当ルツが飢饉が来たっていうこの時代にイスラエルに飢饉が来たということが一つ記録されてあるわけでありまして、飢饉というのは今は経済ということに置き換えられるのかもしれませんけども、何でもかんでもこれは経済に波及してくるということは言えるわけで、この飢饉があった、それでこの、エリメレクという人ですよね。この2節でこのエリメレクっていうね、エリメレクという人はその家族を、家族っていうか奥さんがナオミという奥さんですね、奥さん を連れ、家族はあと男の子2人、マロンとキリオンとこう名前がちゃんと記録されてですね、聖書はもう3000年前の記録がこうして残っていること自体が本当にすごいことだと思うわけでありますけども、そういうことで飢饉ということがあったので、いわゆる経済の、問題が生じてきたんで、一つ、そうですね、発想の転換じゃないんですけど、その国を出ていこうということになったわけです。そして、モアブの地っていうね、これはもう全く外国ですよね。それでモアブの国は地は偶像宗教、ユダヤ人の神様とは全く違う、違法の異国の神々っていう、そういう信仰も違う土地に行くという、この時代はやはり信仰というものが生活と密着してますし、本当にこのその中で信仰の旧約聖書の信仰の書ですよね、旧約聖書がまた彼らの生活を基盤とする掟、戒律の書でもあるわけですね、法律の書ですよね。だからこの、信仰もその政治も生活もみんなこう一緒になっているわけで、モアブの地に行ったわけですけども、そこで祝福されていったようには見えないわけで、二人の、夫がまず死ぬわけですよね。妻はナオミ、夫はエリメレクは死んでいく。それから残された二人の息子マロン、それからキリオンというのがもうこれも死んでいくわけですけども、この息子たちも。でも幸いなことなのか、この、その前に結婚してたわけですよね。だから、このそれぞれの奥さんも4節にちゃんと記録されていて、でオルパという、名前と、もう一つがルツ、ナオミの息子たち2人それぞれお嫁さんをもらった。お父さんは亡くなってしまった、でも男手があるということは生きていくためにはなんとかやっていけるだろうと。で息子たちも大きくなってそれぞれお嫁さんをもらった。 まあですからいうことだったんですが、10年ばかりして、マロンとキリオンの2人も死んでしまったということです。はい、それでまあナオミは2人の息子と夫に、まあ、先立たれたということになりますね。そしたら、まあ、まあ言ってみれば嫁さんが2人残った、まあ、嫁と姑っていう、まあ、そういうことになります。しかもその嫁さんたちは、まあ、外国の人、外国っていうか、まあ、信仰の違う異国の人、まあそういうことになってきますから、まあそれでこのナオミはですね、その頃にまあ自分のふるさとである、エルサレム、ベツレヘムですか、ベツレヘムというのは後にダビデが生まれるところですけども、まあもちろんその後にさらにはイエス・キリストが生まれるところですけども、まあそのベツレヘムに帰ろうと、ね、自分のふるさとであるベツレヘムに郷里に帰ろうと、もう飢饉も去っていった、食べ物ももう経済も豊かに復興していると、まあ、いうことで、帰ることに今度はしたわけです。そういった時に7節にはありますように、2人の嫁さんもそこに一緒についてきたんですけども、ということはこの3人はとっても仲が良かった、まあ仲のいいだけじゃなくて、まあ女3人この残されたというね、こう社会的に見れば非常にこう弱者という立場に置かれて、まあ、結束はやはり強くなるだろうし、なんとか協力して生きていかなきゃいけないという、まあ、気持ちも出てきたと思うんですけども、それにもましてやはり、お互いに、相通じ合って、まあ、仲が良かったということは言えますね。仲がいいということは、まあ、ただ単に仲がいいだけじゃなくて、ナオミはこの二人のことを本当に考えたわけでありまして、まあ、一緒に自分の郷里に帰るのはいいけども、本当にそれがこの2人のためになるのかということを考えたと思うんですね。まあ、だから愛があったわけですよね。それは2人、嫁さんが2人いれば心強い、自分が生きていく上には心強いけれども、やはりこれじゃダメだと、まあ、ナオミはそういうふうに判断した。それで帰る道すがらと書いてありますけど、もうこの辺でね、あなたたちは自分の国に帰れと、で自分はまあ自分の距離に帰る、あなたたちもまだ若いから再婚するっていう、まあ、道もあるだろうし、それぞれもう帰りなさいと、まあ、こういうね結論に至るわけですね。つまりお互いに別れ合うことに、まあ生きる道を見出そうとしたわけですね。まあ、それは一つの結論の一つですよね。だから本当に考えたんだと思うんですね。まあ、自分が生きることも考えるけれども、その嫁さんたちの将来のことも考える、ということでありまして、まあこのそういう話をしたわけですよね。まあ、今から3000年前ですから、このお嫁さんたちに対しては絶対的な 権力というか力を、まあ、姑さん持ってるはずなんですよね。だからまあそれに従ってきたということもあるけれども、まあ、ナオミはナオミでこの2人のことを考えた。で結果的にですね、まあ、そういうことに結論に達したんだけども、この、まあこの2人の、まあ、お嫁さんたちは、それを最初断るわけだし、まあ、泣いてとも声を上げて泣いてという、ことで、ありますから、まあその本当、まあその 心情的にも別れたくはなかったっていうことですね。だからいい関係だったってことですね。その嫁さんと姑さんは、まあ、あの帰って自分の国に帰りなさいって言われても非常にこう、まあ躊躇をしていたということですね。それで、この11節にもありますよね。ナオミ・イーケルは娘を帰れ、何じら何ぞ我と共に行くべけんや、何じらの夫となるべき子なお我が腹にあらんや。まあ、結局このあなた方も自分のとこ帰りなさいと、あなた方にあなた方のまた人生があるからと、いうことなんですよね。でナオミはもう自分も年老いたから、自分はもう子供を産むことが、まあ、もちろんできないんだけど、もしできたとしても、まあ、なぜそういうことを言うかというと、息子が死んだ夫に先立たれた女性は、その兄弟が代わりに お嫁さんとして引き受けるっていう、これがモーセの掟にある、まあ、聖書の戒律なんですね。つまりそうやって、この厳しい社会の中で生きていく、ためにそこに法律があるわけですね。だから、まあ、もしナオミにまた子供が生まれれば、それはでもそんなことは不可能だし、そんな話は、まあ、ありえない。だから、まあこのそういう話をするわけですね。でまあそういうことから14節ありますように、彼らまた声を上げて泣く、しかしてオルパはその姑に口づけせしが、ルツはこれを離れやす。まあ2人のこの親御さん、1人はまあもうまあ別れがたくもあるんだけれども、最終的にやはり自分は自分の道を選択したわけですね。でオルパは帰っていった。まあそれもそれで、まあナオミはまあそれを良しとしたわけだし、まあそれが人生の選択の一つではありますね。はい。しかしこのルツはこれを離れなかったわけでありまして、ナオミは何度もこうしつこいまでに説得はしたと思うんですけども、ルツの意志は固かったですね。それで、この16節に言ったルツの言葉が、まあこれが決定的なんですけども、彼女のもう信仰というものを、まあ確実にしたということですね。この16節ありますように、ルツ・イーケルは何時を捨て何時を離れて帰ることを我に促すなかれ、我は何時の行くところに行き、何時の宿るところに宿らん、何時の民は我が民、何時の神は我が神なり、というですね。だからナオミからいろいろとやはりこのイスラエルの神様の福音というかね、お話は聞いていたはずであります。まあ多分ユダヤ人ですから、ユダヤ人は旧約聖書の創世記から新明記までは、まあ、ほぼ暗記している状況ですから、子供の時から、これをもう頭の中にインプットするというのはユダヤ人ですから、ですからどこに行ってもその話をすることが可能なわけですね。ですからこのルツはそのナオミの話を聞きながら、この神様が私の本当の神様だと、まあ、自分の国のいろいろな偶像宗教もあるけれども、まあ、あんなものは神様でも何でもないと思ったか、まあそのまあでもですよ、その現実的に見ればナオミの夫は死ぬし、息子たちも死ぬし、つまり自分の夫も死ぬし、でもこの神様が私の神様だということであるならば、これは自分の身の上に起こった状況で判断してないということですね。つまりナオミから聞いている神の言葉、これによってこれは誠の神様だと、まあナオミは判断していったわけですね。神の言葉によって神を知っていった。 ね、まあ、いいことあればこれはいい神様だ、悪いことあればこれは悪い神様だって、こういうふうな判断をしていなかったっていうことですね。まあ、もしそういう判断をすればみんな男みんな死んじゃって自分たち残されてこれが神様かっていうのは、まあ、ことに単純ではなると思うんですけれども、ナオミはこのあなたの民が私の民であり、ね、イスラエルの人々が私の国民でありね、私の民であり、あなたの神が私の神様である、ね、そしてあなたの聖書の教えが私の教えである、ね、もう本当にナオミはしっかりと神の言葉に立って自分の信仰を確立していた。まあ、ここがまあ、ルツキ全体を通してもこのことがもう絶対的な、まあ、中心なんだろうと思うわけですね。まあ、ですから、まあ、3000年前も今も信仰ということに関して人間は、ね、何も変わってない、はあ、つまりこういう決心を自分の中にきちっと確立したということですね。そしてしかもそれを実行する行動に至っているわけです。だからルツは帰らなかった、そしてナオミについていった。まあ年から言えば自分よりも、まあ、ナオミの方が年上ですから、こんな年上のか弱き老人についていっても、肉的に見れば自分の未来はなきに等しい、まあ、肉的に見ればですね。しかもそのナオミの面倒を私は見なきゃいけない、まあ、こういうこの重荷ももちろん彼女は背負おうとしたわけですね、うん。だからこれはねものすごい信仰 の言葉じゃないかと、まあ、思うんですけども、でもそれに対して神様答えているってことですよね。なぜこのルツキがあるかというと、このナオミのやがて生まれてくる子供、ね、うん、はオベデですよね。そしてオベデのまた子供がエッサイ、そしてエッサイの子供があのダビデ王でありますね、うん。だからまあナオミはこの、ダビデのひいおばあさんになるわけですけども、そしてその先々に、30代以降にイエス・キリストが生まれてくるわけです、その家系から。だからイエス・キリストの家系にはユダヤ人ではない女性が入ってるわけですね、うん、その一人がこのナオミでありますね。つまり彼女はユダヤ人ではないけれども、なぜイエス・キリストの系図の中に選ばれたかというと、信仰によってですね、神をそうですね敬い、この神様を私の神とする、まさにこの、この神様を自分の神様とするということが我々の礼拝の本質でもあるんですね。我々が礼拝をしているということは、そのこのイエス様を私の神様としていくということなんですね。だからまさにこれは神への礼拝の姿がはっきりとここに現れているわけです。だからまあ何時の神は我が神になり、ね、そして、もう十何節ありますよ、何時の死ぬるところに我は死に、そこに葬らるべし、もし死に別れにあらずして別れることはなしっていうですね、もう骨を埋める覚悟で今度はこのナオミは、イスラエルの国という自分にとってはもう知らない未知の未開の地に足を踏み入れていくわけで、これはそしてこのベツレヘムに、まあ、22節にありますように、まあ、ベツレヘムに帰っていく、うん、これまあ1章ですよね、まあ、4章しかないんだから、4章ってまあ要するに起承転結みたいな話になるわけですけども、まあ1章はまあこういうことで終わるわけです。だから、ただそのベツレヘムに帰っていった時期がちょうどまあ秋口なんだろう、大麦刈りの刈り入れの時期に、まあ大麦が あって、その後小麦の収穫とこう順番ずつ来るんだと思うんですけど、まあ大麦の刈り入れの時期にあったと、まあ、いうことであります。だこれはあの一章ですよね。で、あのまあ二章、まあご自分でまた読まれればいいんですけど、まあ二章今度はどうなってくるかというと、まず二章の一節にあの書かれてある言葉を読むと、ナオミにその夫の知る人あり、すなわちエレメレクの輩にして大いなる力の人なり、その名をボアズというですね。でこれがなぜこの最初にこう書かれてあるかっていうと、これは聖書のモーセのその法律の中にあのそういうまあ未亡人となった女性を救済策として、この死んだ夫の一番近い親戚にあたる人が引き受けるっていうことがある、うん、救済するっていうですね、そして、これはあ言うことがある。だこれはまあ要するに聖書ですよね、まあ、今で言ったら聖書ですよね、まあ、今当時は旧約聖書、モーセの戒律、立法、ね、我々で言ったらこれは恵みの約束になるわけですけども、まあそのモーセの戒律があるけれども、そういう戒律があったからといってもですよ、そこにそれだけでは物事って進まないわけでありまして、そこに関わる人の心っていうのがありますね、うん、まあ、そうは書いてあるけれども、それを引き受ける引き受けないっていうのはまた別問題でありまして、うん、モーセの戒律があるからじゃあそうしましょうというのは、それは人間なかなかそうはいきません、うん、そうですね、あの相性というのもあるだろうし、それからそのナオミにしても、そのだからといって人に依存するわけにはいきません。その法律を、まあ、逆手にとってこだわって人やったって人は動いてくれませんから、やはりそこで必要なのは信仰ですよね。聖書の言葉と、聖書の言葉があるから、聖書の約束があるから、それだけで物事は進むかというとそうじゃなくて、やはりそこに神に寄りすがっていくという、まあ自立した信仰というのは絶対的に必要でありまして、誰にも人には頼らない、しかし神の言葉に立って神に寄りすがっていく、これはもう一つの重要なあの条件でありますね。で神様に寄りすがっていくのであれば、自分に今できることは何かっていう、ここにあの目が止まっていくわけですね、うん、ですからこの聖書の言葉と、それから信仰と、それから神の導きに従うという行動、まあ、この3つが合わさらないとなかなかこの、祝福というものを、まあ、受けていくことは難しいわけでありますけど、けれどもこのナオミとこのルツは、この2人は、まあ、しっかりと神様を見上げて、そして、自立した大人でもあったし、自立した信仰でもあったんですね、でありますから、エリメレクの、まあ、親戚で自分たちをそうですね、助けるってくれるべき人のボアズという人のことは知っていたわけであります。けれども一切ナオミの方からボアズには接近してないし、接触してないですね、うんうん、つまりそのきっかけになったのは何かというと、このナオミとルツで、このルツはまだ若いですから、ルツは何か自分にできることはないか、まあ、生きていくためにはやっぱり食料を確保しなきゃいけないということで、落ち穂拾いということに彼女はまあ、行動を起こしていくわけですね、まあ、元手がなくても何でもいいわけで、落ち穂拾い、まあ、ミレーが落ち穂拾い というのを書いてますけども、まあ、あんな優雅なものではないはずですね、うん、まあ のどかなものではないはずですね、うん、まあそれ一睡の絵にはなるかどうかは知りませんけれども、まあこれはルツはおつぼ広いということを知らない外国の土地に来て、右も左もわからないところで、そして知ってる人もいないところで、そしておつぼを拾うということは貧しい人のために作られた、これも救済策ですね。モーセの掟に書かれているように、収穫の時に、大麦を収穫する時に下に落ちてしまう方は拾ってはいけない、それは貧しい人のために残しておきなさい。そしてまあ、こういう未亡人など社会的に弱い立場の人々はそれを拾ってよろしい、ね、取ってよろしい、まあ、そういう、まあ、規定はありますけども、実際にそれを実行しようと思ったらいろいろと人間関係の中で、まあ意地悪をされるかもしれない、邪魔をされるかもしれない、ね、圧力をかけられるかもしれない、ね、今で言ったらハラスメントを受けるかもしれない、まあ、いろんなことあると思います、ね、これも今の時代の3000年前も何も変わってないですね、はい、ですから、しかし、ルツはそれを行っていこう、これは彼女の行動力から出たことであるかもしれないし、彼女の信仰から出た行動かもしれない、はい、まあつまりこれはですね、彼女の自分のまあ、行動力というよりも、これはやっぱり神様に寄りすがっていった時の信仰の行動力と言っていいと思いますね。神に寄りすがっていった時に自分はまあおつぼ拾いに行こうと、ということですね。でそこで、この、ルツは立ち上がって、まあ、知らないけれどもその畑の中に入っていくわけでありますけども、この3節にありますように、すなわち雪、ついに至りて狩る者の後ろに従い、つまり麦を狩る人の後ろからついていって落ちたものを拾うという、それは自分のものになる、自分の生活の糧にしてよろしいというですね。だからまあそういうことでやるんだけども、彼っていうのはまあこのルツのことですけども、彼思わずもということは無意識のうちにですよ、ルツが無意識のうちにエリメレクの輩からなるボアズの畑に入っていった、この無意識の行動っていうのが信仰のまあ結果導かれたところなんですね。我々人間的に考えれば、頭で考えてこうでこうでいろいろ調査して、どこどこがいいとか、どこどこが落ち穂を拾わせてくれやすいとかですね、まあいろいろとやりたいところですよね、うん、けれどもそんなことよりも神様にお祈りして、そして導かれていくっていう、そのですね、見えるところによらず信仰によって歩んでいったときに、まあ、無意識のうちにそこに行っていた、それが実は彼女のとルツとナオミを助けるべき、そうですね、立場にあたる親戚の一人、ボアズの畑だった、ね、でこのボアズという人はかなりの有力者ですね、地元においてかなりの有力者であって、そしてまあこのモーセの法律的に言うならば、もしこのボアズが、ルツと、そのナオミの、贖い主になってくれるのであれば、失ったところの人手に渡ってしまったところのかつてのエリメレクの畑を土地を全部買い戻すという、まあ、そういうまあまあ、役割を担うはずなんですね。で、まあそういうことでありますね。でまあ知らずボアズの畑に入った、うん、時にそこにボアズがやってくるわけでありますけれども、でボアズがそのルツに目を留めるわけですね。 まあ、外国人だからちょっとやっぱり地元の人たちとは違うっていう、そこもちょっと目立ったかもしれませんが、ボアズが最も目を留めたのはやはり彼女の動きが、要するにずっと働き同士落ち棒を拾い続けているというですね、休むこともなく、まあ、一生懸命に、まあ、これは自分が生きていくために一生懸命に仕事をしている姿でもあるけども、信仰的に見てもこれは神様に寄りすがっている姿でもあるし、また肉的に見ればナオミという姑のことを自分が世話をしていかなきゃいけないという、まあ、責任感から来ている行動かもしれない、まあ、いろんなことをこのボアズはいろんな情報を得るわけですね、周りからも。またナオミのことはもうすでによその国に行ったけどもまた帰ってきたというニュースは広がっているわけですから、ボアズからすればいろんな観点から、彼女を見ていたわけで、それで、この7節にもありますように、7節の最後にありますように、その家に休み島はしばしのみ、もう本当にそれはたもう 最小限だけ休みを取ってあとはずっと働いていた、まあ、落ち棒拾いをしていた、そこでボアズは何かを感じたっていうですね、だボアズっていう人はこうずっと読んでいくと分かることなんですけど、かなり年上なんですよね、これ多分ボアズっていうのは、まあ、有力者でもあるし権力者でもあるし、けれども年はルツからすればかなり年上、けれども独身というですね、まあそういう、まあなぜ独身なのか、もうすでに一度結婚してまた独身になっているのか、まあ結婚したことなのかは書いてないかわからないですけども、まあとにかくそういう、まあ、人、ね、まあまあよくよく言ってみればイエス・キリストの形、ね、イエス・キリストがまあこの教会の、花婿であり教会は花嫁であるっていう形がありますけども、まあ、ルツとナオミにとってみれば、まあ、救い主、という形ですよね。でまあいずれにしてもボアズはルツを見ていろいろな面で、関心を寄せるし、まあ関心もするわけだし、まあその信仰を実は見て、そのボアズという人自身がかなり信仰厚き人だったということも言えますよね。でルツにとってみればこれも3000年前の話ですから、その今の男女の関係のように恋愛で結婚するという時代じゃありませんから、ルツにとってみればこの家を存続させていく、ね、そして、この家というものがすごく重要で、失われた エリメレクの家をに自分が嫁に来て、そしてそこでこの家を存続させていくということが、まあ、至上命題でもあるわけですね、彼女にとってみれば。それで、そのことによってルツはナオミを助けることもできる、まあ、こういうことも当然あるわけですね。ですから、でも人間的に考えてこのボアズはルツに対して非常に好意を持つわけでありまして、このあと言うようにですね、8節ボアズルツに言いけるは娘よとか、娘って言ってんだから年の差がかなりあるはずですね。で娘よ他の畑に穂を拾いに行くなかれ、他の畑に行くなと、ここにいろと、こういうわけですね。ああ、そしてまたここよりいずるなかれ、我が下べらに離れずしてここにおるべし、下べらだから、まあ、そこに働いてる、まあ、ボアズの下で働いてる女性たち、その女性たちと一緒にいなさいと、ね、そこで この落ち穂を拾いなさい、まあ、こういう指示を出すし、まあ、保護を与えるし、まあ、まあ、特権を与えていくっていうことなんですね。はい、それから9節、人々の狩るところの畑に目を留めて、その後ろに従い行け、我若者らに何時に触るなかれと命ぜしにあらずや。今度はこの若者と下で働いている女性たちと一緒にいなさい、それから若い男たちにあなたに触れないようにもう言っておく。さらに、乾くときは器のところに来て若者のクメルを飲めと、喉が渇いたらこの水を飲みなさい。全てこう、まあ、後方支援って言ったら後方支援だけども、ものすごいこの助けですよね。これだから私たちもこのこれは我々の精霊 の働きと重なるわけで、我々人生いろんなところで、まあ、もちろん生活していく、生きていく中において、この後方支援ってすごく大きいんですね。精霊が導いてくれる、守ってくれるね、こういうところですね。だから全然これは落ち穂拾いでも全く他の人たちとは違う、まあ、特権にあるから。それはだからといってボアズがルツに何かしてあげたわけじゃなくて、ルツが自ら立ち上がって信仰の行動をしているから精霊は助けるっていうことですね。ボアズが代わってルツのために何かしてあげたことはないわけですけれども、ルツのしていることを助けているわけですね。だからさらに、まあ、10節、彼すなわち伏して、彼というのはルツのことですけど、彼すなわち伏して地に這いし、これに言いけるは、我いかにして汝の目の前に恵みを得たるか、汝孤独に人なる我を顧みると。まあ、外国人である私にこんなに親切にしてくれるということは本当にありがたいことで感謝いたしますということなんですけども、本来自分が受けるはずのないものを受け取ることができるというのが恵みなんですね。まあ、本来自分はそういうものを受けるべき身分でもないし立場でもないけれども、それを受けることができるようにしてもらった、これが恵み。まあ、我々が恵みを受けたということはそこですね。ですから、我を顧みるか、でボアズは、まあ、かなり情報もこの時点でかなりのことを、聞いてルツに関して、まあ、知っているわけなんですね。はい、だからボアズはそのことも伝えてますね。あなたがこうしていることに対して自分は非常に感心していると、まあ、いうことですね。それからこの14節を見ますと、ボアズ彼に言いけるは、食事の時はここに来たりて、このパンを食らい、かつ何時の食い物をこの巣に浸せよと。彼すなわち、ということで、この食事の時には一緒にここに来てパンを食べなさいと、ね、そしてそのね、パンを巣に浸せよということですね。この言葉が出てくるのは聖書ではですね、ここと多分私の知る限りもう一箇所、これは最後の晩餐というあのキリストが十字架にかかる前に、弟子たちの足を洗った、そして聖餐式を行ったというあの場面ですよね。であの場面でキリストを裏切ることになるイスカリオテのユダが出てくるわけでありますけれども、そのイスカリオテのユダにイエス様はパンを取ってそれを巣に浸して与えるわけですね。で、これはまあ古代イスラエルの、じゃあこの巣というのはまあ、ここでも書いてあるように、労働者の食べ物としては非常に重要なものであって、まあ、お酒、つまりワインから作られるワインビネガーなんだろうけど、この時は多分、まあ、日本も酢の歴史っていうのは お酒とともにあるんだと思うんですけどね、けどもそのパンを酢に浸して硬いパンを柔らかくするという意味もあるし、その塩分補給、ビタミン補給、いろいろな意味で酢を浸して、食べるっていうことはそういう意味ですよね。それからボアーズは一緒にそこで、ルツと食事をするときに、このパンを自分の、そうですね、酢の皿に浸してということは非常にこの好意を示したということですね。でイエス・キリストがですから自分を裏切るはずであるこのユダに、イスカリオテのユダにパンを浸して酢に浸して渡したということは、基本的にこれは主人が接待したお客さんの最もメインのお客様に最初にすることだっていうんですね、イスラエルにおいては。だから最高のそうですね、もてなしをイエス様はユダに対してしたはずであります。まあユダの戦足、その前の戦足式において足も洗ったはずであります。けれどもユダはそれを受け取って自分のその、しようとしているこの過ちに走ってしまうわけですね、はい。まあですから本当にこのそこのところも、まあ、聖書的な、まあ、背景というのはユダヤ人 の, その、まあ、習慣的な背景というのも、まあ、あるわけでありますけど、まあ、ボアズはこのルツに対してこのパンを、ね、あるいはこの飲み物食べ物十分食べて、そしてその酢に浸して十分召し上がってくださいと、こういうことであります。だから、これもすごい特別な扱い、待遇になっています。でさらに15節を見ますと、かくて彼また頬を拾わんとて起き上がりければボアズその若者に命じて言う。若者というのは大麦を刈り取ってる、ね、収穫してる若者ですから、その若者に束の間にいても頬を拾わしめよ、彼を恥ずかしめるとね、恥じしむるなかれ、かつ手の方をことさらに彼がために抜き落とし起きて彼に拾わしめよ、しかるべ。もうこうなったらね、もう大変な話ですよ、ね、落ち棒じゃなくてもう落とし棒なんですね。もう落としていけって言うんですね。でルツが拾えるようにね、落としていけって、まあ、すごい話ですよね。だから全くこの状況がね、本来だったらね、人の畑に入って、そしてもう申し訳ありません、いただきますみたいな、まあもう恥を忍びながら、ね、この落ち葉を拾うということであるはずですけども、全くこれは逆転してるわけでありまして、まあ、我々の人生もイエス様に救われて、ね、そしてこのこう形勢が、まあ、逆転していくということを何度も体験しているわけであります。ですから、こうして、まあ、ルツはそれを、脱穀してですね、そして、ものすごい量の収穫を得ながら、まあ、ナオミのところに持って行ってナオミに一部始終を報告する、まあ、ここは2章でありまして、まあ3章4章とこう、まあ、短いところでありますけれども、まあ本当に神の信仰に立った人々の行く末は大変な祝福であり、単なる祝福ではなくて、神の持っていらっしゃる遠大な計画っていうのはその後キリストにまで及ぶっていう、そのルツを通して、まあ、そういうことを知った時に本当にこう祝福というものの素晴らしさを痛感するわけでありますけども、またご一緒にお祈りをいたしまして終わることにいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。